それでは篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、新潟も冬と夏に音楽の祭典がありますが、
そうですよね。今度は第30回新潟ジャズストリートが始まると、明日土曜日から、明後日16日日曜日ということです。まあ、港町は割とジャズが似合うというふうに言われてるんですけど、新潟も本当にジャズが盛んな町で、そして特に新潟のジャズストリート、デューク・エリントン・メモリアルという、サブタイトルがついてると。これはデューク・エリントンさんがですね、昭和39年1964年の新潟地震、新潟の大地震の際に、ちょうど日本にいらっしゃって、でこのことを知り、新潟の大地震の復興に尽力しようということで、特にコンサートをそのために開いてくれたと。そして入場料、これをデューク・エリントンさんがみんな新潟市に寄付をしていただいたと。
素晴らしい話ですよね。
そうですよね。
私実は存じ上げなくて、今回これ読ませていただいてびっくりしました。こんな世界的なビッグネームの方が新潟にこんなに縁があったとは。
それをまた我々もしっかりと歴史に刻み込もうということで、デューク・エリントン・メモリアルという名前にジャズストリートの方がしていただいたと。そして新潟もデューク・エリントンさん、新潟市国際親善名誉市民という、称号も送らせていただいているということですので、新潟、デューク・エリントンとともにあるということをジャズで思い出していただければなというふうに思います。
ご本人も音楽の方で賞を受けたことは多かったけれども、名誉市民というのはなくて喜んだという、そんな逸話もありますね。
巨匠がそんなに喜んでくれるのかというぐらい喜んでいただいたようであります。デューク・エリントンさんの お孫さんだったかな、もう新潟に来ていただいて、
そうですか、
新潟との縁は今もつながっているということになります。
このジャズストリートも本当に小さなお店でも開催されてますから、
そうなんですよね。
入ったことのないようなお店に入ってみるという、そんな機会にも生かしてほしいですよね。
今回は、15日明日土曜日が28会場、16日は26会場ということで、このフリーパスチケット各日、それぞれの日で1000円と、中学生以下は無料ですということであります。15日136組がジャズを奏でてくれると、すごいですね。
すごいですよね。
合計679名、
その日になると古町の街中にこのパンフレットを持った人が大勢こう繰り出すのが、なんとなく一体感が感じられて、いい雰囲気ですね。
本当にね、ジャズの街にもう本当この2日間は なっていただいて、で16日はもうさらに演奏者が増えて合計704名、合わせると1383名が出演すると。すごい大イベントになってますね。
すごいですよね。小さなアンサンブルからもうビッグバンドまで、
そうなんですね。
ですからね、
やっぱりビッグバンドも本当に素晴らしいですけど、小さな喫茶店などで、
雰囲気ありますよ ね
雰囲気あるところで小編成のものを聞くというのも素晴らしいですよね。
目の前で演奏を聞くという、機会ですよね。
本当にこれ贅沢な機会だと思うんで、ぜひ皆様からジャズストリートまだ聞いてないよという方がいらっしゃったら、ぜひ今回ご参加いただきたいと思います。
そうですね、
はい。
それでは同じ日なんですけれども、7月15、16、そして17日までの3日間、なんと秋葉区では新津鉄道資料館のサンクスフェア開催されます。
もう鉄道資料館どんどん魅力を増やしていってくれてるんですが、今回は E4K、
そうなんです、もう到着しました。
そうですね、車両マックスを移動させるとき、大変大勢のカメラマン写真マニアの方が駆けつけていただいたということでございました。長さ 25.7 メートル、重さ54トン、これを大型トレーラーで牽引されて、東区の新潟新幹線車両センターを午前0時に出発、3時間かけて20キロ離れた秋葉区の新津鉄道資料館に到着したということなんですね。
もうそれを最初から最後まで追った人たちが大勢いらっしゃったんですね。
そうなんですね。
でもめったに見る機会ないですからね、こういった陸送は。
本当ね、やっぱり2階建て新幹線マックスの移動ってちょっとすごいですよね。
やっぱり今もう車両が来てるんですけれども、はい、大きいです。
ああそうですか、私はまだそこでは見てないんですけど、
もう市長にはその当日お披露目の時に、ね、はい、ゆっくり見ていただけたらと思います。
そしてまた新たに115系電車、これも先日搬入されたということですので、この2台の新しい、展示車両、これを今回サンクスフェアという形でご覧いただけると、お問い合わせ、新潟市新津鉄道資料館、お電話が 0250-24-5700 24-5700 ということで、ご連絡をいただきたいというふうに思ってます。
はい、先日日報の紙面にも写真が載りまして、
はい、
それですと115系電車と、マックスと大きさそんなに変わらないように映ってたんですが、
はい、
実際は全然大きさが違います。
あ、そうですか。いやそれも楽しみですね。
もう間近で見て感じていただけたらなと思います。
そうですね、こちら小中学生は無料ということになってます。また常設のミニエスレルの運行開始、
はい、
これも楽しみですね。
そうなんです、ミニではないミニエスレルなんです
か、ね、かなり大きめのミニだそうですね、
はい、またぐ形ではなくて、はい、こう乗り込む形だそうなので大人も楽しめるんじゃないかと思います。あ、そうですね、
はい、イベントも盛りだくさんだと。
盛りだくさんです。
FM ニーツさんも、
はい、
全国コミュニティ FM60 局余りで生放送もやっていただけるんですね。
FM ニーツのスタジオから。
あ、そうですか、
はい、全国に向けて生放送します。
もう鉄道大好き人間は全国にいらっしゃるんで、これいい、情報を発信していただけるんじゃないかと思います。
そうですね、PR していきたいと思います。
はい、
はい、さあそして自慢するべきところが新潟市には実はいっぱいあったんですね。
は
い、
新潟はまあ割と引っ込み思案、引っ込み自慢いいところいっぱいあるのにあまり発信してないねということで、ちょっと前には小林幸子さんとネギ子が組んでですね、新潟自慢というのをね、やっていただいて、
は
い、あれも本当ずいぶん大勢の方からご覧いただき、ああそうだよねって、もったいなさすぎるよねっていう、そんな気持ちになっていただいた方も多かったと思います。
はい、
これを今後新潟市魅力発見サイト、ガタプラというものをここで、自慢をする、そういう新潟になっていこうということです。
はい、ガタプラというのはどういった造語なんですか。
は
い、
まあ、ガタはやっぱり新潟のガタですよね。
はい、
でプラはいろんな意味があるようなんですけど、うん、プライム、プライド、うん、プラス、
なるほど、一つではないんですね。
ね、やっぱりプライドにしていけるものがいっぱいあるのに、それをちょっとしまい込みすぎてるよねということで、ここで新潟市の魅力をどんどん発見して、そしてそれを大きく発信しようと。例えばなんですけれども、はい、新潟市、全国一の野菜好きということなんですね。
知りませんでした。
生鮮野菜の購入数量、政令市の中ではもうナンバーワンということだそうです。
これはやっぱり新鮮な野菜がいっぱい流通しているということでもあるんでしょう ね。
新潟は本当に野菜王国だと思うんで、我々2人の以上の世帯219kg 購入してるんですね。
そうなんですか。なんか年間に219キロって言われてもピンときません
けど、なんかあまりピンとこないんですけどまあとにかく都道府県県庁所在地、
はい、
そして政令市の中で第1位と。さらにですね、トマト、まあ、新潟のトマト美味しいですよね。
美味しいですよね、
これも
私もよく食べてます。
年間購入数量約17キロ第1位、さや豆、年間購入数量7キログラム第1位、ナス 6.5 キログラム第1位、もう野菜がずらっと第1位が並んでると。
そうですね、よく調べましたね。
これは体にもいいですよね。
いや本当ですよね、はい、篠田市長は野菜でしたら何がお好きですか。
はい、私はやっぱりこれからはビールで枝豆ですかね。
枝豆ですね、もう、はい、そうですか、まあ、これから暑くなりますけれども、こういった生鮮野菜をまたたっぷり食べて乗り切ってほしいですね。
そうですね、はい、そしてこのサイトを皆さんからもご覧いただき、また皆さんからもこういう日本一、政令市ナンバーワンがあるぞということをどんどん情報提供いただきたいと思います。
はい、
こちらは新潟市、新潟暮らし奨励課、お電話が 025-224-3850224-3850 にお問い合わせいただきたいと思います。
新潟市を再発見してほしい、はい、ということですね。
そうですね、
はい、篠田市長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。